森谷明仙の心の日めくり。おはようございます。森谷明仙の心の日めくりの時間です。風が頬に冷たいですね。見上げれば空は真っ青。冬の空は本当に高くて高くて、ずっと見上げていると吸い込まれていってしまいそうです。今日のあなたの風の色は何色ですか？ブルーですか？ピンクですか？それとも桃色ですか？空は晴れたり曇ったり、雪が降ったり、でも心の中にはポカポカと柔らかな風が吹きますように。どうぞ心の日めくり、ご一緒に1ページめくってみてください。そして今日も一日元気で過ごせますように。今日初めて聞いてくださっている方もいらっしゃるかと思います。簡単に自己紹介をさせていただきます。毎朝この時間お話をさせていただいています。森谷明仙です。森は木が三つの森、そして谷です。明仙は明るいという字に仙台の仙、人弁に山と書きます。どうぞよろしくお願いいたします。普段は墨をすって筆を持って半紙に向かい書を書いています。心の中を行き交う願いや喜び、あるいは悲しみや怒り、そんな毎日出会う思いや感情を墨と筆の力を借りてメッセージとして書いています。今日も エピソードを添えながらお伝えしていきたいと思っています。どうぞご一緒ください。ところで、今は1年間で一番寒い時期ですね。寒さにもいろいろありますよね。硬い寒さ、痛い寒さ、冷たい寒さ、それから甘い寒さっていうのもあると思うんです。寒さにも匂いも味もあるような気がしてなりません。苦くて痛くて嫌な寒さもあるけれど、甘くて柔らかな楽しい寒さもありますよね、きっと。子供の頃、夢中で雪を積んで作った鎌倉の、その中はほわっとあったかかったし、そこで食べたみかんの甘かったこと、転びながら滑ったスケートリンクの上で吐く息はむしろ暑かったし、雪合戦の時には体中がポカポカになり汗までかきました。先日、この FM 局がある浦和に向かう電車に乗った時のことです。座席に腰を下ろした途端、窓を透けて肩から背中に暖かい日差しがスーッと差し込んできました。その柔らかな暖かさを全身に感じたくなって、思わず目を閉じて窓からの日差しに神経を集中させてみました。肩が凝っていたのでしょうか、背中が張っていたのでしょうか、その日差しは本当に柔らかくて暖かくて、心の中のモヤモヤを溶かしてくれるかのようでした。大宮から電車に乗って浦和までわずか6、7分の間の幸せな時間でした。人ってこんなにわずかな時間にでも幸せを感じることができるんですね。外が寒かったこそ知った幸せ感でした。それでは今日の一曲目お聴きください。ハチャトリアンの剣の舞です。 今週の言葉です。大切に思うこと、大切に思われること。古典会場でのことでした。羽を広げて命輝けとフクロウがメッセージする作品があるのですけど、じーっと見つめてくれている青年と出会いました。彼は少し伏し目がちに私を見て、ちょっとねとポツンとつぶやきました。どうしたの？気持ちを覗き込むように尋ねたら、なかなかうまくいかないよねと少し笑って私を見ました。そんなに簡単に言わないでよ。頑張りたいと思っているし、輝きたいとも思ってる。一番そうしたいと思っているのはこの自分なのに、と言われたようでドキッとしました。そうだよね、みんな輝きたいと思ってる。みんなはつらつと元気に生きたいと思ってる。不安の中にいるんだよね。自信が持てなくなってしまっていたんだね。なぜ、どうしてと問いかけることも語りかけることもためらわれて、ただ彼の隣に並んで、そのフクロウの見開いた瞳を一緒に見ていることが私にできる精一杯でした。彼の胸の内にある命輝けがどうぞ叶いますようにと、いつの日か笑顔の彼にもう一度会いたい、きっと会えると思ったことでした。もう一つ出会いを紹介させてください。若い2人のカップルがもう1時間以上も明日晴れの作品の前に座り込んでいました。ようやく立ち上がった彼氏が私に向かって言いました。明日やっぱり会社に行くことにしました。えっと驚く私に、彼は自信がなくてもうやめてしまおうかと思っていたけど、もう一度頑張ってみます、明日晴れの作品が好きだと続けてくれました。今の自分に一番必要な言葉でした。明日もう一度挑戦してみますとまっすぐな顔でした。私はありがとね、よかった、お元気で頑張ってねというのがやっとでしたけど、古典会場の入り口にまで見送って、その二人の後ろ姿が心なしか爽やかなような気がして胸をなで下ろしました。命輝けの青年も、明日晴れのカップルも、若者たちは迷いながら探しながら歩いているんですね。どうしたら寄り添っていけるんだろうと自分の生き方を見つめた一瞬でした。迷った時、つまずいた時、私も自分自身に向けて書いてきました。私の道があると思う。次、曲お聴きください。太田真紀さんの歌です。花のメルヘン。
に大きな花と小さな花が並んで咲いていた。大きな花は美しい、いつも楽しく歌う花。けれども小さな花はたった一人ぼっち。恋の日差し浴びて二つ昔、その昔、小さな川のほとりに大きな花と小さな花が並んで咲いていた。
人は誰もが愛されて生まれてきて、愛されて育っていくんですよね。そして人を愛することを知り、愛を届けて、届けられて、年を重ねていくのだと思います。今週の言葉、繰り返してみます。大切に思うこと、大切に思われること。絵本を読みたくなりました。先日久しぶりに、年甲斐もなくなんて笑われそうですけど、自分のために絵本を買ってしまいました。ここで読みたくなってしまいました。絵本なのに絵をご紹介できないのはとても残念なのですけど、どうぞお聞きください。大きくなるっていうことは、大きくなるっていうことは、大きくなるっていうことは、洋服が小さくなるってこと。大きくなるっていうことは、新しい歯が生えてくるってこと。 大きくなるってことは、水に顔を長くつけられるってこと。大きくなるっていうことは、あんまり泣かないってこと。大きくなるってことは、前より高いところに登れるってこと。大きくなるっていうことは、高いところから飛び降りられるってこと。それもそうだけど、飛び降りても大丈夫かどうか考えられるってことも、大きくなるっていうこと。大きくなるっていうことは、何でもかんでも食べたりしないっていうこと。大きくなるということは、シャンプーだって嫌がらないってこと。大きくなるっていうことは、面白いことがどんどん見つけられるってこと。俺4歳、私5歳、俺の兄ちゃん7歳、私のお姉ちゃん9歳。俺のお母さん34歳、私のお父さん40歳、俺のおじいちゃん70歳、私のひいばあちゃん98歳。大きくなるっていうことは、自分より小さい人が多くなるってこと。大きくなるっていうことは、小さな人に優しくなれるってこと。大きくなるっていうことは、そういうこと。また一つ大きくなった。おめでとう、みんな。文、中川博隆。絵、村上康成による大きくなるっていうことは、でした。心の日めくりの中に、あなたが好き、あなたの優しさが好き、あなたの強さが好き、あなたの笑顔が好きという作品があります。お若い方からご年配の方々まで、また男女を問わず楽しんでいただいてきましたが、今週の言葉、大切に思うこと、大切に思われることと重ねていただけたらいいなと思います。それではピアノ演奏ソロでお聴きください。ピアニスト後藤澄さんのオリジナル曲、きらめく川に抱かれてです。ピアニストの後藤澄さんが自らのふるさと愛媛県に流れる美しい小田川をそのまま映し取られました。幼い頃の記憶を生き生きとよみがえらせています。初めて澄さんとお会いし、この曲を聴かせていただいた時、ああ、音はメロディーは彼女の背中から放たれている、メロディーが澄さんの体の中に住み着いているんだと、その美しさに感動したことでした。まるでつい最近のことのように覚えています。どうぞお聞きください。
Thank you.
後藤澄さんのオリジナル、きらめく川に抱かれてでした。お便りを紹介させていただきます。大阪の清水さんからで、私の教室の最年長の方です。いつもニコニコと笑ってらして、皆の面倒をよく見てくださって、私たちは逆だねと言いながら、それでも当たり前のように甘えさせていただいています。先生こんにちは。今年のお正月は、私は久しぶりに田舎で弟の家族全員と過ごしてきました。年明けは例年にない寒波で、庭にも雪が積もりましたので、小学生保育所の年長さんの男の子たちと雪だるまやかまくらを作って一緒に遊んできました。考えてみると、私が子供の頃は朝起きて雪が積もっていると、家の前の雪かきは子供の仕事でした。早く雪をよけないと、うちだけが残っているよと言われたものでした。今は懐かしい思い出です。ラジオ心の日めくり、志高く拝聴しました。年明けにふさわしい皆さんの牙城も志高くて、いつまでも見失わないようにしたいものですね。そして先生の過ごされたふるさと、私のふるさとへの思い、今失われようとしている自然の本当の姿、大切にしたいものといろいろ考えさせられました。遠く大阪では電波が届きにくいのですが、これからも努力して聞いていきたいと思っています。潤いと希望が持てる番組として続けていただけますよう願っています。また大阪でのお稽古楽しみにしています。大阪の清水さんからのお便りでした。お手紙の中に、あなたにと書かれた別の一枚のはがきサイズの書が添えられていました。真ん中にあなたに、それだけが書かれています。あなたにの後には何と続けましょうか。あなたに会いたいでしょうか。あなたに幸せをでしょうか。あなたに未来をでしょうか。それともあなたに歴史を託すとでも言うのでしょうか。それは大変です。でも優しい文字です。お人柄のそのまま伝わってくるような、てらいのない柔らかな空間が広くて、どこからでもおいでと言ってくださっているような、まるであなたにと話しかけてくださっているような、心がポカポカと温かくなるような、そんな嬉しい書体です。それから時期がちょっとずれてしまったのですが、あまりに楽しいので、いただいた年賀状の中からもう一枚だけ紹介させてください。大阪の西村さんからです。新年おめでとうございます。あで始まる朝、秋、雨、あゆ、朝顔、秋、あられ、安倍川、アンパン、赤ちゃん、頭、兄、姉、あなた。ああ難しい。先生今年もよろしくお願いします。思わず声を出して笑ってしまいました。実は教室でひらがなのあという文字って本当に難しいという話になったんです。その時幾人もの人の言葉の中にあのいう文字があり、すっかりあの文字談義になってしまったのです。私の作品に あなたに会えてよかったという言葉がありますが、これが本当に難しい。初期の頃書いたものが日めくりや出版をしていただいている本に載っているのですが、今でもこの言葉を書くときには緊張します。あなたのあと、あえてのあ、全く違うと思うんですよね。あなたのあは感謝と尊敬を込めた、でも選ばないで親しみがあって品格のあるあを書きたいし、あえてのあは自分に向けての言葉ですから、ちょっと控えめに、けどちゃんと自分に向けて受け止められるように書きたい。ありがとうのあもやっぱりいろいろ表情が大事と思ってしまいます。ありがとうって書いて偉そうじゃ困ってしまいますよね。ありがとうのあは何百回、いえ何千回と書いてきたことでしょうか。本当にたくさんのありがとう、あなたのあを書いてきましたが、なかなかです。ひらがなの中でも特にあの字は本当に難しいと思います。二画目の縦の線を長くしたり短くしたり、もうそれだけで表情が変わりますし、三画目は今の自分の気持ちそのままが出ます。すべて自分が見透かされてしまうような気がします。だから楽しいのですけどね。楽しく生き生きとスキップするような、髪飾りをしてくるくる回っているような、そんな思いが伝わるようなあの字が書きたいものです。あの字につなんで、あで始まる曲、あの町この町です。聴いてください。今の曲の中で皆さん、どんなあの文字想像していただけましたでしょうか。楽しいですよね。最後のコーナーになってしまいました。明日へのメッセージです。ひこばえ。草冠に師匠の師の字の左側を書き、その右横につらいと書きます。最後に上に書いた重たい字を支えるように木を書いて、一文字でひこばえです。ひこばえ。 枯れ朽ちたと思っていた切り株から伸びた一本の新しい芽、黄緑色の一葉に朝露が光る、新しい命の始まり、どこからでも始められる、いつからでも生きられる、幸あれ。一昨年の暮れ、彦映えという言葉を知りました。広辞苑で調べたら、切った草木の根株から出た芽とありました。1970年代には彦映え学級とか彦映え合唱団とか彦映えという俳句の会があったことも教えていただきました。そして昨年1年間彦映えのことばかり考えて、自分の中にある彦映えに問い続け、誰の中にも宿っている彦映えに思いを重ねながら書いてきました。昨年の暮れ、彦映え、そして明日へと題して、6弦ベースの重弘誠さんと音楽と書との即興ライブを経験させていただきました。誠さんの醸し出す彦映えをイメージした即興のメロディーの中で、大きく彦映えの一文字を書かせていただきました。ライブの最後の作品として、今年に向けて誠さんの6面ベースの音色と力をお借りして仕上げることができましたけれど、やはり難しい一文字でした。全詩に大きく力強く一筆でと思うのですが、私の中にエネルギーがなかったり、明日への意志が中途半端だったりすると、誠さんの6弦ベースの足を引っ張ってしまうし、何より彦映えになりません。幸せを願いながら、精一杯生きられますようにと、今に感謝し、願いながら、祈りながら、決意をしながら書かせていただきましたが、見てくださった方はどんな風に思ってくださったのか心配です。彦映えに寄せて、その向こうに確かな水脈があった、その向こうに確かな土があった、その向こうに確かな命をつなぐ根っこがあった、あなたが古い木肌までやっとたどり着いた時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。あなたが古い木肌を持ち上げようと最後の力を振り絞っている時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。あなたが古い木肌からやっとの思いで顔を出そうとしている時も、私たちはまだあなたに誰も気がつかなかった。私たちがやっと気がついた時、あなたはもう毎日毎日数センチずつ伸びて、雫のような二葉をつけていた。何の汚れもなく、何も迷わず、まっすぐに清らかに、薄黄緑色の二葉は朝露に光っていた。新しい命の始まり。最後の曲はいつもの大好きな曲です。夢見る人、 お聞きください。夢見る人でした。最後にお知らせを一つさせてください。1月26日から2月7日まで上尾市のギャラリー山本屋又右衛門さんで守谷銘仙書画展を開催させていただくことになりました。住所は上尾市原市737番地、電話ファックスともに 048-723-3901 です。合わせてギャラリートークも行います。1月28日の木曜日、2月6日の土曜日ともに午後2時からです。お近くにお越しの際にはお立ち寄りいただけましたら幸いです。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想お待ちしています。宛先は株式会社 FM 浦和、郵便番号です。330-9611、さいたま市浦和区高砂 2-1-19、 電話番号 048-834-0783、 ファックスは 048-834-7783 にお願いします。今日も夢広がる一日が始まりますように。森屋銘仙の心の日めくりでした。それではまた明日お会いしましょう。